ラジオでランゲージラジカルナビ。この番組は藤沢氏がお送りします。毎週火曜日は韓国語です。韓国語のナビゲートは島山信義です。先生はチェヨンソン先生です。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。さて、3月はですね、春の訪れを感じるとともに花粉の季節でもあります。そこで今回は花粉の対策についてお伝えします。それでは先生、韓国語でよろしくお願いします。
はい、日本에서는이른봄철에삼나무의꽃가루를중심으로꽃가루날림이시작되어절정으로치닫습니다빠른치료가유효합니다만증상의악화를방지하기위해서는평소의대책이중요합니다예를들면외출시에는꽃가루를최대한부착시키지않도록매끄러운소재를선택하고외출해서돌아와서는머리나옷에붙어있는꽃가루를떨구어내며실내에화분이침입하는것을줄일수있습니다게다가마스크착용과더불어전용안경을쓰고꽃가루가눈으로부터들어오는것을막는것이손쉽게할수있는대책의하나입니다이밖에도빨래는실내에서말리고건조기를활용합시다환기때에는창을조금만열고단기간에끝내버리는것등도꽃가루를실내에침입하지못하게하는대책으로서유용합니다이러한대책을꽃가루알레르기가있는분은물론꽃가루알레르기가없는분들도협력해서실천해보시기바랍니다
ありがとうございました。では今の内容を日本語でもお伝えしたいと思います。日本では春先にスギ花粉を中心に花粉の飛散が始まりピークを迎えます。早めの治療も有効ですが、状態の悪化を防ぐためには普段からの対策が必要です。例えば外出時は花粉を極力付着させないようにすべすべした素材を選び、また外から帰ったら髪や衣服についた花粉を払うことで室内への花粉の侵入を減らすことができます。さらにマスクの着用に加えて専用メガネの着用も花粉が目から侵入することを防ぐ身近にできる対策の一つです。他にも洗濯物は室内干しや乾燥機を活用する、換気の際は窓を小さく開け短時間に留めるといったことも花粉を室内に取り込まない対策として有効です。これらの対策を花粉症の方はもちろん、花粉症でない方も協力してみてください。さあ、ということでございまして、花粉症の方はですね、この時期大変だと思うんですけれども、はい、韓国でも花粉が飛んだりとか、あと花粉の時期ってあったりするんですか？
時期といえばちょっと遅れて4月と5月が多いんですが、
4月5月、はい、飛ぶんですね。
韓国はもう日本より杉の木が少ない。
そうか、そうですよね。
そうですね。なので患者も少ないです。
じゃあもう花粉症の方はもうこの時期も韓国に旅行しに行けば大丈夫かもしれないですね。もしかしたらね、
そういうのを言ってますけど、はい、でも最近大気汚染の問題もあるので、ね、言葉としてはよく超過して増えてくるような感じがあります。
はい、
で韓国はその花粉症より春先に中国大陸からこう飛んでくる黄砂、
はい、
がもう最近ひどくなってきて、はい、毎日こう PM
2.5
の数字をこう書いて、
ニュースとかで、
ね、そうですね、
最近多いんですよ ね。日本でもそういう風に表記したりするところもあると思いますけど、ですね、やっぱりじゃあ日本でも韓国でも同じようにこういったねアレルギー症状だったりとかっていうのに困ってたりとかするわけなんですね。
そうですね。
さあ、ということでございまして、皆さんもぜひねこういった予防していただければなというふうに思いますけれども、最後にですね、くしゃみを韓国語でなんというか、またですね、日本でくしゃみを主にハクションっていうふうに表記しますけれども、韓国語でなんというか教えてください。
はい、まずくしゃみはジェチェギと言います。
ジェチェギ、はい、はい、くしゃみ自体はジェチェギって言うんですね。
そうですね、
はい、そして
ハクションはエッチと言います。
エッチ、
はい、はい、
まあ、だからエッチみたいなことですかね。
うまいですね。ああ、
ちょっと加藤茶さんみたいなね感じに言うんですね、はい、韓国は、はい、エッチということでございまして、はい、もしよかったらね、こうならないように部屋干しにしたりだとか、換気をですね、時間時間に留めたりとかするようにしていただければなと思います。以上、韓国語でチェヨンソン先生を迎えしました。先生、カムサムニダ。
カムサムニダ。
ナビゲートは島山信義でした。ラジカルナビ、明日水曜日はポルトガル語です。この番組は藤沢氏がお送りしました。